私が最も大好きで、映画の中で本当に涙を流した映画の一つは、私の意見では傑作であるアバターであり、超現代的な生活よりも自然と調和した生活の方がよりよく、幸せであることを美しく示しています。ナビ族の人々は、モシャフにいる私たちと同じように、そこで家を求めて戦っています。モシャフの命を守るためだけに、私たちは矢から数キロ離れたところにガス掘削装置を建設しました。そして今、モシャフ近郊の燃料農場をめぐって戦争が起きています。もし燃料農場に何かが起こったら、モシャフ全体が空中に飛び出すことになりますが、そうではありません。彼らは燃料農場だけでなく、空港も建設したいと考えています。私たちはモシャフで笑いながら、モシャフの真ん中の遊び場に小型原子炉を建てれば一番いいのに、それは燃料工場と同じくらい理にかなっているのです。すべてがどこへ向かっていくのかを美しく示しています。エネルギーは投資されていません。自然を回復するが、自然の隣ではなく、自然の上に築くのであれば、戦争はそこにあるものを保存することである。モシャブで私たちが家のために戦っているのと同じように、イスラエルと地球のすべての住民が家のために戦わなければなりません。歴史上の様々な文明の崩壊を研究した素晴らしい本、コラプス、ジャレド・ダイヤモンドでは、実際に文明が崩壊したのは環境破壊だけでなく、その破壊に対する政府の態度も原因であると言われています。生存の例として、アイスランドでの生活に適応し、環境破壊を可能な限り回避する方法を知っていた最高のアイスランド人が挙げられます。歴史を見れば、私たちは今日の状況をすべて理解できます。歴史は、過去の森林伐採、農業に関連する土壌問題、過剰灌漑、過剰狩猟、過剰漁業、人口増加、環境破壊を引き起こしたことを示しています。文明の崩壊は、今日では特定の文化だけでなく人類全体に危険が迫っているように思えます。中国での石炭の燃焼はカナダの天候に影響を与えます。誰もが影響を受けるのと同じように、その反応は世界規模であるべきです。悪人が宝くじに当たり、善人が進路を変えます。人類が宝くじに当たり、地球を温めずに環境を破壊しない技術を見つけたとしましょう。人類の本性が原因です。これは地球を歩き続け、他の損害を引き起こすことは明らかです。したがって、解決策は行動を変え、自然と善と共に歩むことから来なければなりません。ちなみに、宝くじの当選者のほとんどは、全く同じ理由で、得たものをすべて失います人類、ホモサピエンスは、20万年、30万年にわたって地球を歩き続けてきました。過去50年間の彼らの活動の結果、ここが熱くなりすぎるまでにはまだ数十年が残されていますが、すでに今日、私たちは世界のあらゆる種類の場所で変化を目の当たりにしています。これは温暖化だけではなく、海洋の酸性化、生物種の絶滅、オゾン層へのダメージ、その他地球上での影響が分かっていない多くの問題でもあることを理解することが重要です。唯一の道は、自然と戦ったり新しい技術を模索したりするのではなく、自然と平和を築くことだろう。人間が自然と戦う場合、歴史と論理は自然が生き残ることを示しています。解決策は自由な思考を実践することで得られます。厳しい事実を無視するのではなく、直視し対応することが必要です。たとえ困難であっても、地球の自然な姿をもう一度想像し、望ましい解決策を実行することは価値があります。悲観的になるのには理由があり、それは人間が自分自身を大事にしないという事実から来ていることを知ってください。これは世界の肥満傾向に見られるので、いかに環境を保護するかは関係ありません。結局のところ、人々が環境よりも自分自身のことを考えていることは明らかです。私たちは地球と同じで、今日、人類は、適合しない食事で自らを汚染するのと同じように、地球を汚染しています。この互恵関係が面白いですね。健康になるために人体の何百万ものプロセスを傷つける必要がないのと同じように、 健康的な食べ物や特別なものを食べる必要はなく、地球上でそうであるのと同じように、私たちに合った食べ物だけを食べる必要があります。特別な行動をする必要はありませんが、自然のプロセスを傷つけないだけです。ある方法で大気中から炭素を除去します。人工的に行うのは糖尿病の薬を服用するのと同じで、炭素は大気中に全く存在すべきではありません。この事実には何か皮肉なものがあります。私たちは、私たちを創造したとされる地球に毒を与えているのです。正しい方法は、自然に対する人間の支配力のバランスを取ることです。今日、私たちは自然を締め殺しています。私たちは人間と自然の間のバランスを変える必要があります。私たちの孫の世代にも自然を残せるように、自然から取りすぎないようにしましょう。損害に対する支払いを追加することを忘れてください。今日、経済には環境への損害を考慮した要素がありません。すべてを動かす力は経済的なものであり、あらゆる経済プロセスは方程式内の他の要素を考慮せずに損益を計算します。国家がこの問題に介入し、環境に害を及ぼさない生産やサービスに対して罰金や報奨金を課すことが必要であり、地球上の自然過程への危害を防ぐ唯一の方法は、彼らに害を及ぼすことには値札がつけられますが、今日ではほとんどのことにおいてそれはゼロに近いです。企業が地下水汚染の原因となる物質を生産した場合、この地下水の浄化に相当する支払いが発生するとします。ビジネスにおいては、すべてのプロセスにおける環境はゼロの価値として捉えられており、したがって、環境への損害に対して、その損害を修復する費用を正確に支払うのは国家のみ、できれば全世界の方が良いでしょう。環境の質の向上には、自らの役割を果たし、行動する必要がありますが、今日、ビジョンがなければ、それはほとんど存在しません。費用の支払いに制約があるときに、環境へのダメージをゼロにして経済がいかに迅速に再編されるかを見るのは驚くべきことです。環境へのダメージ。テスラはまさに米国からの政府の賞のおかげで開発されました。これは、経済的利益が世界、つまり地球の汚染をどのように解決できるかを正確に示しています。環境へのダメージ。このような動きは、今日ではお金だけが考慮されている経済の構造を変える可能性があります。経済は怠けたいという人の欲求によって動かされており、ほとんどのビジネスは私たちが働くことを楽にするのに役立っていますが、最低限の働くという公式に環境の要素を加えることが未来のために必要であるように思えます。人口規模、否認による地球の人口の削減。難しいですが必要です。エピソード4を見ることをお勧めします。政府が状況を理解していないため、この国の大気の状態は良くありません。人類に食料を与え、環境を守るためには、木々、魚、牧草地は自然と共にあるべきであり、それに反対しているわけではありません。解決策は海洋と海洋、そして樹木作物にあります。海には誰でも漁業ができる十分な余地があります。人類には十分な魚がいます。私たちが必要としているのは、漁業と漁獲物の質に関する世界的な体制だけです。海が豊かで魚がたくさんいるように、魚は人間にとっても最適な食べ物であり、木から取れた牛は、裸地を開ける必要がなく、季節ごとに耕す必要がないという利点をもたらします。最も重要な畑は米、小麦、ソルガムであり、それらは最も適した場所で栽培されるべきであり、家畜、牛、羊、ヤギ、家畜の餌となるため、作物は完全に中止されるべきである。鳥には天然の草を与えるべきであり、実験室で育てられた肉の場合、重要な問題はその経済的価格、環境へのダメージ、そして人間に有害なミネラルが含まれることである。これらの質問に対する答えが肯定的であるとは思えません。天然牧草地は牛、羊、ヤギを飼育するための解決策であり、自然保護区や空き地での飼育が許可されるべきであり、それは可能ですが、必要なのは国家管理だけです。私の意見では、 納屋や鳥小屋などで動物を飼育することは禁止されるべきであり、ライオンの精神が動物の虐待を禁じているため、そのような飼育に限らず、動物が虐待され、後者ではない可能性があります。最初の思考実験は、あなたが上空からあなたが想像した地球を見ますが、人間を見たいと思いますか？新しいものを探しています地球を守る技術。現代の知識の助けを借りて自然のプロセスに戻り、自然から存続する。ほとんどの場所で生命を可能にします。もし私たちの時代に戻ることができたら、私たちに何をするべきだとアドバイスしますか？テクノロジーは私たちを落とし穴に陥らせましたが、そこから抜け出すことはできません。テクノロジーはその当面の寿命によってのみ評価され、社会への影響によって評価されるものではありません。環境。彼らはこの技術が地球上のプロセスに問題があることを知らず、知っていたとしても無視していただろう。この技術は多くの進歩と利便性をもたらした一方で、環境破壊も引き起こしました。ここから何も取得しなかった場合は、少なくともこれを取得してください。環境の質と地球温暖化に対する解決策は、もはやテクノロジーではなく、行動と態度の変化であり、私たちが自然の上ではなく自然と共に生きるために必要なすべてのテクノロジーは、間違いなく彼女自身を助けることができます。知恵の石も新しい発明も必要なく、世界をより良い場所にするために必要なものはすべてすでにそこにあります。人類の賢さは驚くべきもので、人を月に連れて行ったのに、飛行機を諦める準備ができていないのです。ロードストーまで、または 7000cc の車。人類はヒトラーと戦い、何百万人もの人々を失いましたが、地球を癒すために実際には生活の質ではない、生活の質を放棄するつもりはありません。地球は生きていて、生きています。地球は一種の生き物です。生命の状態を維持する何百万ものプロセスが存在します。テクノロジーがこれらの自然なプロセスにとって変わることはありません。テクノロジーが人間の健康問題を解決しないのと同じように、実際に問題の根本を解決できるのは自然のプロセスだけであり、同様のことがイスラエルでも当てはまります。今日の環境問題の根源は、テクノロジーへの依存に遡ることができ、しばしば優先順位がつけられます。長期的な環境への影響よりも短期的なメリットが得られます。この近視眼的なアプローチは、地球温暖化、大気汚染、海洋酸性化などの有害な結果をもたらしました。生命を維持するための何百万ものプロセスを持つ複雑な生命システムである地球は、エネルギー、食料、その他の資源などの人間のニーズを満たすためのテクノロジーの御用によって大きな影響を受けています。人間の行動を変え、環境問題に対処するためにのみ、既存の知識を活用する必要があります。有害なテクノロジーの使用を削減します。持続可能な実践は、環境を損なうことなく人間のニーズを満たすことができます。例えば、より小さくて環境に優しい住宅を採用すると、全体的な幸福度を維持、さらには向上させることができます。再生可能エネルギー源の利用、持続可能な農業の促進、責任ある廃棄物管理の実践も、より健康な地球に貢献することができます。そのような要因の一つは、世界政府や統一された世界的権威の欠如であり、そのため短期的な思考が政策決定を支配することになります。さらに、テクノロジーが環境に及ぼす悪影響はしばしば見落とされたり無視されてきましたが、今日存在する知識の助けを借りて、環境を破壊することなく人間の基本的なニーズをすべて満たすことが可能です。幸福度は下がらず、むしろ上がります。すべてかゼロか環境問題に効果的に対処するには、米国と中国のような超大国間の協力が不可欠です。これらの国は他国に影響を与え、持続可能な開発と環境保全に焦点を当てた世界的な取り組みを推進する可能性を秘めています。地球に与えられた被害を逆転させ、その未来を確保するには、抜本的かつ地球規模の対策が必要です。環境問題に対処するには、持続可能な技術、世界的な協力、および短期的な利益から長期的な環境管理への考え方の転換を組み合わせた包括的なアプローチが必要です。 丸。既存の知識を活用し、環境に優しい方法を推進することで、人間のニーズを満たし、将来の世代のために地球を保護することが可能です。オプション、シナリオオプション、A オプション、B、地球がどれだけ温暖化するかを様子見する、今すぐ消費と生産の習慣を変える国民の助けを求める、ゴミの分別において、正しい環境プロセスを支援するために経済法則を変える。すべての車を置き換え、移動を最小限に抑える。大気中から二酸化炭素を除去する方法を探す。森林を伐採せず、木を植えて技術を探す。それは人間による環境の特徴を減らし、出生数を減らすことになるでしょう。フバテルで魚を育てる技術を探すことになります。漁業に関する世界的な規制により、魚の養殖が実験室で肉を生産する技術を探し、自然な方法で動物を育て、それによって動物の数を減らすことができるようになります。環境のサイン化成の避難所があなたを解決してくれる環境が新しくなり、肉の代替品を探して自然な方法で肉を栽培する、プラスチック部品を集めてプラスチック部品をそもそも生産しないようにする、環境に害を及ぼす消費と生産に基づいた経済生産における環境影響ゼロを経済の基礎とします。政府の変革、できる限りすべての人に環境署名を与え、各人に環境署名の年間割り当てを与え、ウミガメなどの特定の動物を保護し、世界の増え続ける地域で自然システム全体を保護します。環境を保護し、持続可能な未来を確保するこれらの変更には、環境に損害を与える人々を罰する一方で、環境に優しい生産とサービスを奨励するための税法の変更が含まれます。このアプローチは、企業がより環境に優しい観光を採用することを促進します。特定の地域では1世帯につき子供1人までに制限するなどの人口抑制策が実施される。例えば、イスラエルは人口10億人の達成を目指すことができます。これは、資源の消費を管理し、環境負荷を軽減するのに役立ちます。個人には環境署名の割り当てが割り当てられ、時間の経過とともに徐々に減少します。このステップによりプライバシーが侵害され、監視が必要になる可能性がありますが、リソースの責任ある使用が促進され、私たちの全体的な環境への影響が軽減されます。地球の重要な部分が自然保護区に指定され、これらの緑の灰は不可欠な自然プロセスを保存し、生態学的バランスを維持するために保護されるでしょう。食料の生産と消費は、自然に育てられた牛肉や鶏肉、オーガニック食品、持続可能な漁法に焦点を当ててパラダイムシフトを起こすでしょう。このアプローチは環境に利益をもたらすだけでなく、人間の健康も改善します。私たちの食事を調整するのは難しいかもしれませんが、長期的な利益は将来の世代への潜在的なコストをはるかに上回ります。交通機関では環境に優しい選択肢が優先され、不要不急のニーズには持続可能な交通手段の使用が奨励されます。環境へのダメージを最小限に抑えるために、エネルギー生産は太陽光や風力エネルギーなどの再生可能資源のみに依存します。製造業は、生分解性でオーガニックな製品のみを生産することが求められるでしょう。これは廃棄物と汚染の削減に役立ちます。プラスチックの生産も規制され、リサイクル不可能なプラスチック製品の生産は禁止される。すべての人にきれいな水を確保できるよう、水資源は注意深く管理されます。農業は生態系保全を優先する自然で持続可能な手法に戻るでしょう。人類が長期的に機能しない理由、環境問題に効果的に対処し、人類の持続可能な未来を確保するには、長期的な思考が不可欠です。しかし、短期的な報酬、目先の利益への焦点、世界的な調整の必要性など、様々な要因がそのようなアプローチの採用を妨げています。この記事では、これらの要因を検討し、なぜ人類が長期的な目標を優先するのに苦労するのかを説明する研究証拠を紹介します。研究によると、人は遠い将来の利益よりも目先の報酬を優先する傾向があり、これは時間的割引として知られる認知バイアスです。フレデリック、ローウェンスタイン、アンド・オドナヒュー、2002。 この短期的な焦点により、人々は自分の行動の長期的な結果を考慮することができなくなります。リーダーは集団行動を促し、先見性のある意思決定を促すことができるため、国民の関心を長期的な目標に移すには強力なリーダーシップが必要です。ベニス&ネイナス、1985、多くの企業や業界は、プロセスや天然資源の維持よりも目先の利益を優先します。短期的な利益に重点を置くと、長期的な持続可能性が損なわれ、環境悪化につながります。自然資本会計などを通じて、環境への考慮を経済計算に統合することは、この問題に対処するのに役立ちます。コスタンザ ETAL、1997。世界人口のかなりの部分が日々の生存に気を取られており、長期的な計画を立てる余地はほとんどありません。丸。基本的なニーズを満たすのに苦労している人々は、短期的な報酬を優先する傾向が高いため、貧困と経済的不平等がこの問題を悪化させています。ハウショファー&フェ、2014。大企業は政治的及び経済的決定に対して大きな影響力を持ち、多くの場合、利益の最大化を優先します。環境管理。企業慣行における環境責任が限定的であることが、天然資源の継続的な劣化の一因となっている。ボーゲル、2005。各国による一方的な努力では大きな変化を達成するには十分ではないため、環境問題に対処するには世界規模の調整が必要です。パリ協定などの国際協力と協定は、集団行動を促進し、長期的思考を促進するために不可欠です。ボデンズキー、2016、環境問題の処理において長期的思考を優先するという戦いは、次のような様々な要因によって影響されます。認知バイアス、リーダーシップ、経済的考慮、そして世界的な調整の必要性。これらの課題を克服するには、人類の焦点を短期的な利益から長期的な持続可能性に移すための強力なリーダーシップ、企業責任、国際協力を育成する必要があります。